佳作2。よその子供を叱る。大山智子さん。東京都。あなたはよそ様の子供を叱れるだろうか。私はずっと叱れなかった。鬱陶しいって思われたらどうしよう。無視されたりしたらショックだし、そもそも私は注意できるほど立派な大人じゃないもの。考え始めたらもう行動できない。後ろめたさを感じつつ、すごすごとその場を後にするしかなかった。しかし、ある人との出会いから、私は一歩を踏み出すことができた。海君ばあば。彼女に初めて会ったのは近所の公園だった。私は3歳の長男を連れ、彼女は同じく3歳の孫の海君を遊ばせていた。当時私は2人目を妊娠中だった。大きなお腹でふうふう言いながら走り回る長男の後を追いかけていた。私があなたの代わりに走ってあげるわ。お腹の赤ちゃんに何かあったら大変だもの。初対面の私に向かって海君ばあばは躊躇なく声をかけてくれた。そして言うか早いか風のように走り出してくれた。他人の子供のために走り回ってくれる人はそういるものではない。しかし、私がもっと驚いたのは、海君ばあばが私の長男をきっちりと叱ってくれたことだった。よく見ていると海君ばあばは誰の子供であっても、悪さをすれば叱っていた。きっと叱らずに見過ごしてしまった方が楽なのに、彼女は手を抜かない。子供はね、教えてもらわないとずっとわからないままでしょ。ダメなものはダメって教えてあげるのは大人の役目よ。海君ばあばの言葉が心に染みた。私も彼女のような大人になりたいと思った。そんなある日、その出来事は起こった。いつもの公園で長男を遊ばせていると、10人くらいの男の子、女の子たちがやってきて、空いているスペースで野球を始めた。全員、小学校高学年のようで、なかなかの腕前。使っているボールは軟式のようだったが、小さい子に当たったら、怪我を負わせてしまうのは必死と思われた。彼らのボールが勢いよく砂場にまで飛んできたとき、私は心を決めた。軟式ボールを拾い、ぎゅっと握りしめ、私は野球集団に向かって歩いていった。ごめんね、みんな聞いてくれるかな。ピッチャーの横で私は声を張り上げた。野球少年たちが何事かと私に目を向ける。あの子、私のことを睨んでいるみたい。鬱陶しい大人が来たって思われているのかな。胸がドキドキして声が震えた。あのね、砂場のところに小さい子たちがいるの。このボールが当たったら怪我をしてしまうから、こっちのゴムボールで野球をしてもらえると助かるんだけど、どうかな？一気に行って、もう一方の手に持っていたぐにゃぐにゃのゴムボールをぐっと差し出した。野球少年たちは集まって相談を始めた。こんなボールじゃ打っても飛ばないじゃん。不満そうに叫ぶ子もいて、私の胃袋はキュッと よじれた。ゴムボールを握った手がガタガタと震え始めた。目に涙が浮かびそうだったが、お腹に力を入れて、視線は野球少年たちから外さなかった。お願い、わかって。私はあなたたちのことも大切なんだよ。大人になったらこんなことを周りは言ってくれない。迷惑な人たちだって後ろ指を刺されて、それで終わりになっちゃうんだよ。口に出さず目で訴えた。やがて野球少年たちは不満そうながらもゴムボールを使って野球を再開し、帰る時には礼とともに私の元に返してくれた。彼らが注意されたことをどう思ったのか気になりながらも、その日はそれで別れた。その四五日後のことである。公園から1キロほど離れたハンバーガー屋で、私は長男と昼食をとっていた。すると突然、私の顔を覗き込む少年がいる。見慣れない子なので私が戸惑っていると、少年はにっこりと笑った。やっぱり公園にいたおばちゃんでしょ。野球のボールを貸してくれた。あの時はありがとうございました。私が口をあんぐりと開けていると、あの時の野球少年たちが私の背後にずらりと並んでいた。僕たち同じ塾に通ってるんだ。飛ばないじゃんとひときわ不満そうにしていた子まで、人懐っこく私に笑いかけている。通じたんだ。胸に熱いものがこみ上げて、言葉にならなかった。また遊ぼ、とだけやっと口にして、私は彼らに向かって手を振った。以上です。